こんにちは、門垣敏子です。月に一度第一木曜日に皆さんのところに配信しています水谷講師のジャズの肖像画よもやま話、始めてまいりましょう。お話ししてくださるのはジャズに恋して60年、水谷浩司さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でこのジャズの肖像画というのは、これは2000何年からだったかな、2011年今日は、の冬号からピックアップしてお話をいただきますが、はい、9回目になりますね。
9回目ですか、
はい、アニタ・オディ。
アニタ・オディ、
私はアニタ・オディって言ったら、あの前もご紹介いただいて、とてもお酒もお強くて姉御肌でと。
その通りですね。
やっぱりそうなんです。そう記憶をしている、あのシンガーのお一人ですけども、改めてこの肖像画を読ませていただくと、とっても水谷さんには影響を及ぼしたシンガーだったということなんですよね。
まあ、そうですね、彼女の映像を見て、まあ、ジャズに、
はい、
ジャズの虜になったという。ああ、ジャズっていいもんだな、なんかあの歌だけじゃなくて、
はい、
その スタイルっていうんですかね、その生活のスタイルっていうんですかね、はい、まあ、あの 服であったり、
あ、お洋服も含めて、
喋、り方であったり、
ま
あ、なんてアメリカのジャズってね、
こう
おしゃれなんだろうと。
そうですよね、この書き出しがね、あの古い話だが、確か昭和35年の夏だったと思う。梅田の風切り館で見た映画、真夏の夜のジャズであった。このジャズを素材にした映画は、1958年の第5回ニューポートジャズフェスティバルを映し取ったドキュメンタリー。まだジャズという音楽を何も知らなかった私に、そのイロハを教えてくれた入門書のようなものだったというふうに始まっていきますね。はい、
まさしくね、入門書なんですね。
そうなんですか。
この映画、
はい、
真夏の夜のジャズ。
でもこれはなぜ行こうと思われたんですか。
あ、やはりね、その頃映画ってすごい人気がありましたね。
映画、そうですね。
もうシネマが方々にこう大きな大型館があって、で、その前を通るとね、
はい、
次週言うんでしょ、
予告編の
予告編があるんですね。
はい、はい、
その予告編の写真を見てると、かっこいいなと、これぜひ見たいなと。
それはやっぱりこうその、まあ、看板ですよね。昔は書いた写真ではなくて、服装とか雰囲気がすごく引きつけられ
る。なんかね、私を引きつけるものが、
おしゃれでいらっしゃったから、
なんか引きつけるものがありまして、私田舎から出てきてますからね、なんかそういうものについこう目が奪われるっていうのか、
興味なかったら全然素通りだと思いますからね。
素通りなんでしょうかね。
やっぱりそこはものすごく興味がおありで。あ、
そうですね、そのいでたちで、まあその美人だなとか美男美女がね、とてもあのかっこいいんですね。そういうあの看板ですね、
はい、
看板を見て、あ、これぜひ見たいなと思いまして、それで、まあ、入ったんですね。
どんな様子の映画だったんでしょうね。
これはね、本当にあの、ジャズっていうものをね、まあ、それまで聞いたことはあるんですけど、
はい、
まあ、ジャズ喫茶もちょっと行って
ます。もうすでには行ってらっしゃった。
行ってましたけどね。
はい、
だけどここまでね、ジャズっていうものをちゃんと説明してくれた。そういう、まあ、
はい、
ジャズのイロハであったり、まあ、そういうものを楽しむ観客員ですか。その雰囲気であったり、まあ、またその観客がね、おしゃれなんですね。
あ、来られてる皆さんも。
で、これはニューポートジャズフェスティバル。
はい。はい、
ニューポートなんですね。ニューポートはニューヨークの近くで、ロードアイランド州にある島なんですね。ちっちゃな島なんですが、はい、この島には避暑地なんですね。
あ、そうなんですね。
で、当時のね、その億万長者たちがね、
はい、
別荘地を構えてるんですね。
なるほど、世界が違いますね。
世界が違うんですね。本当に世界が違う。その、そういう富豪たちが、そのボランティアでね、
はい、
そういう ジャズフェスティバルをね、このニューポートで開かないかな
ってい
う、
すごい、
そういう提案がありまして、
あ、そういう成り立ちなんですね、
それで、始まったんですね。だからこれが、たまたま5回目に、
はい、
今度は映像化にしよう、映像に残そうかというアイデアがあって、それを映像にしたのを私たちが見て、あ、ニューポートジャズフェスティバルってこういう素敵なところで、それもすごいメンバーが集まって演奏する、はい、そこに出演しているジャズ名、またジャズの歌手たちは、
はい、
これが一つのあれですね、ステータスになるんですね。そこで歌う、または演じたりするということはステータスなんですね、
はい、
そういうことで、そのニューポートジャズフェスティバルっていう、その第5回目の、
は
い、日本では真夏の夜のジャズというタイトルがかかっているんですが、これを見てね、もうすっかり、ジャズっていいわ、
あ
単純ですからね、
いやいやいや、本当にもう見るものやっぱりものすごく刺激が多かったですからね、いろんなものに今まで目に触れなかったものが興味のあるものだったらどんどん惹かれていきますよね、
は
い、
で、このロードアイランド州のニューポートで開催された、
はい、
第5回のニューポートジャズフェスティバルですね、そこは新進気鋭の、ね、カメラマンだったバート・スターンっていう、
はい、
これ写真家なんですね、その方がメイン監督になって、
は
い、でその、他にもムービーを撮る有名な方がおられたんですが、そういう方たちが、
はい、
手弁当でいいんですかね、
はい、
そんなんで
もう残したいっていう気持ちが一心で、
で当時ね、そういうジャズコンサートを手持ちのカメラで撮るっていう、そういうような技術はなかったんですね。
あ、なかった。
で、それを手持ちのカメラでザーッと撮っていったと。
臨場感ありますしね。
それがね、その映像があまりにもリアルで臨場感があったから、これはね、1959年の9月、ベネツィアの国際映画祭でね、招待されたんですよ。
すごい、そうなんですね。
それで、すごいそこで高評価を得て、それでその翌年の60年に全世界で一斉にこれ上演されたんですね。
そうなんですね。
そういう疑惑があるんですね。たまたまそれを私は見て、あ、すごいなと思ったんですが、
やっぱりアンテナ張ってらっしゃるとちゃんと巡り合いがありますね。
アンテナじゃないと思うんですけ
ど、でももうね、ジャズにほらジャズ喫茶にも行ってらして、これは楽しいなとか何らかのご自分の中で
なんかそういう、
ね、ありましたら、
あれはあるんかもしれませんね。
若いからどんどんどんどん吸収したくなって、あ、これもちょっと見てみよう見てみようというチャレンジチャレンジで、
ちょうどこれ梅田のね、
はい、どの辺りですか、梅田の梅市ですか、
そうです、梅市にありましたね、
ありましたね、
洋画のね、
南に向かって右側の方に、今はもう映画館の辺りはないですからね、
梅田にはたくさんの、
ありましたね、
洋画の映画館が何軒かありましたね。
阪急のね、梅田駅もね。
阪急梅田駅も有名でしたしね。これは梅新の方ですね、
はいはい。
そちらにありまして、そこの映画館で見たんですけどね。で、本当にその中でね、
はい、
私ね、初めてアニタ・オディと出会うんで、遭遇するわけですね。そのことを、
ね、
ジャズの少女
たっぷりと書いてくださってます。アニタ・オディはどんな様子なんでしょうか。ちょっと映画の中での出会いをぜひ教えてください。
そのシーンなんですけどね、野外のステージ、
はい、
これテニスコートにステージを立てたらしいんですね、で前の席は上流層が陣取って何百ドルもするようなチケットで、その後ろは一般の方がおられるっていう、はい、そういう、スタジアムなんですけど、そこにね、
はい、
アニタ・オディが正装で現れるんですね。
お、
野外のステージに現れたアニタは黒っぽい、
はい、
深い紺地のシンプルなドレスと、ふわっと柔らかで真っ白な羽飾りをつけたつばの広い帽子、無論ドレスとお揃えの色と、まるでニューポートの社交界にデビューする貴婦人の装いであったと。
目が釘付けですね
18歳のね幼い男がねそして優雅に会釈 してね、臆することもなく堂々と歌い始めるんですね。まあ、そのね、あの白い深い紺色のドレスと濃紺のドレスと、はい、白い羽飾りの帽子と、それがね別妙のコントラストで、まあなんともね18歳のねこの男の子にね、こうちょっと刺激が強すぎた
かもしれません。本当だ、
なんとねそのカメラが捉えた横顔はね、艶っぽくてね、ちょっと18歳の男には刺激が強すぎたですわ、で歌が終わってね、アニタオディってこう、放送があるんです、アナウンスがあって、それで彼女の名前が
もう一気に覚えられました、
覚えられたと、で私のジャズという音楽にどっぷりと使ったということなんですね。ジャズの入門書、真夏の夜のジャズのね、あの DVD と、でそこにジャズオンサマーズデイっていう DVD の、パッケージがあるんです
か、ありますね、今日お持ちいただいてますね、
あれを買いましてね、でそれを昨夜ですかね、パソコンで DVD を、
もう一度ご覧になられました。
もうね映像がね汚すぎて
そうですか、
あの多分ね私買ったの安っぽいやつを買ったんですね。でまあその頃ですからね、確かに
当時もうすでに売ってたんですか。
もうすぐに売り出されたんですから、
すごい、
あまりにもこの、映画がね、大好評だったということもありますし、でこの企画したスポンサーたちやっぱり証拠たくましいですからすぐにね、こういうものを作って売り出した、セールスしたみたいですね。
高かったんじゃないですか。
いや、なんぼいくらで買ったのか忘れているんですけど、まあまあ、あの DVD と CD と
CD と
2つセットになってますから、まあ結構値段したかもしれませんね。
そうですね、それをご覧になられて、画像があまりよろしくないと今おっしゃいましたけど、でも雰囲気は蘇って
雰囲気は蘇りましたね、久しぶりのアニタオディさんですねと思いましたね、
眠れなかったんじゃないですか。
そんなこと
ないですか。それは大丈夫でしたか。
もうこの時であればもうすぐに、もうね、寝ついてますがね、
この中にも出てきますけど、酔い越しの金は持たねえ江戸っ子みたいなことを書いてくださってますね。
本当にね、80年代に入ってね、彼女はね、ハイタイムズ&ハードタイムズっていう本を書くんですけどね、その中で彼女はやっぱり男性と、その当時のジャズの演奏者の男性と同じようにドラッグとアルコールに蝕まれていたみたいですね。
そうなんですね。
すごいあのギャラももらってるはずなんですけど、なんか気性がね、江戸っ子なんですね。だから酔い越しのお金は持たねえとそういう方で、もう本当に晩年はね、大変だったみたいですね。
そうですか。でもそのさっきおっしゃった80年代のそういうふうに振り返って、あの自伝も書いてらっしゃるっていうことですから、あの長生きはなさったんですか。
彼女は何歳、80歳ですかね、
ぐらいまでお元気で、そうなんですね。あのアニタオディというのはそれまでジャズ喫茶では全然触れてないあのシンガーということになるんですよね。
あのね、ジャズ喫茶ではボーカル、その当時のジャズ喫茶ではね、ボーカルはなかなかかからないんですね。だから本当に私たちは知りませんでしたね、そのボーカルのことはあまり詳しくね。そのジャズブームが去った後でしょうかね、ボーカルっていうのがあるよっていう、そういう感じでしょうね。それを聞くと
世の中としてはそんな流れでしたか、
それがやっぱしそれを聞き出してますますいいなっていう感じになってきましたね。
当時の梅田のお話もう少し詳しくちょっと伺いたいと思いますけど、阪急電車っていうのはもっと南側に改札がありましたよね。
そう、南側でしたか ね
今はもうずいぶん北側に ずいぶんね行きましたけども、
奥に奥ですね、
私もまだ高校生の時に南側で、とってもこう作りがねおしゃれだったの、ロココ調のなんか彫り物が天井とかされてましたよね。
阪急百貨店の、ちょうど今どうでしょうか、表から見えない方の、あの飾りと一緒ですね。
あ、そうですか、
ウィンドウ、大きなショーウィンドウあります、
はい、
そこにクラシックな模様の、に飾られてショーウィンドウがあるんですけど、あの感じで阪急電車 その入り口のとこも統一感があったと思うんです、
すごく良かったですよね。
あそこの通りを通っていくと、阪急電車にこう入るという、
でもちろん改札こうカチャカチャカチャカチャって言ってこう、ね、切符をもちろん切ってくださる、ね、方々もいらして、
あ、そうですね、
懐かしいなと思って今その梅新とか梅田とかってお話を、ね、伺って、あ、当時あと私たちは学校は池田にあったんですけど、高校卒業、高校の期末講座が終わったら必ず中津で一つのスケートリンクを貸し切りにしてくださって、
おー、すごいですね。
で、各学年ごとにそこで全部貸し切りで2時間ほど滑ることができたんです。で、待ち合わせを大抵その梅田のその改札で友人として、で割と早めに行く方だったので、長い間こう待ちながら天井を見てると綺麗だななんて思ってるのが、だんだんそこももつぶして北へ北へと玄関が行ってしまって、もう2階にもビルの中に入ってしまいましたけど ね、
阪急デパートの、ね、とこはショーウィンドウとかまだそういう保存されて、保存されてます ね、あれを見て、あ、昔と変われへんなと思いながら、
本当ですね、やっぱりその忍ばれるものが残ってるというのは嬉しいですね、梅田はよく行かれてました。
言ってました
ね、そうです。もう本当にさっきおっしゃったようにおしゃれなにも関心おありだったし、いろんなものがどんどんとこう入ってくる時期でしたもんね。
梅田のね、あの当時の梅田、梅田の東商店街がすごい人気がありましてね、ジャズ喫茶があるんです ね、
そかそかね、
何軒もあるんですね。
何軒もあったんですか。
小さなのから、まあ、割と老舗までね、ラーメン屋さんもありましてね。
60年代になりますかね、1960年、
なんかね、ジャズ喫茶入ってたら新しいラーメン屋ができたでという話で、
情報交換で
途中でお腹空いたら近くのラーメン屋さん並びましたね。すごい人気でしたね。
ラーメンというのはあんまり関西ではなかったですよね。
そのラーメンの手打ちでね、こう作ってるのが外からガラス張りで見えるんですね。
あ、
そういうのがね、ジャズ喫茶からちょっと行ったところにあるんですね、
だからジャズをお好きな方は文化の先端を行ってらしたんですよね。そんな手打ちのラーメンとかすごいですね。
そうですかね、
考えたらやっぱりそういうすごくこう、なんかね、珍しいもの、新しいもの、
当時は東商店街がすごく、
活気がありまして、
で、ジャズバーもできましたですね。
あ、もう当時から、
カウンターがありまして、美人の女性がね、前でおられてね。
ああ、そうなんですね。
私らまだ未成年でしたから、あんまりそういうとこには行かなかったんですけど、まあ、それでも何回かは足を
連れてってもらったり。
そうですね。
お仲間は何人かいらしたんですか。
行ってますね。だから私より年上の方に、一回行ってみるかとか言われてね、お願いします
その時は何を召し上がったんですか。
もう何ほど飲んだんでしょうかね。やっぱりウイスキーの水割りとか、まあもう単純なものですね。ハイボールは飲まなかった。やっぱりウイスキーを水割りで飲むか、ストレートで飲むかでしたね。
じゃあちょっとこう大人ぶった気持ちになって、
その頃から先輩はウイスキーはストレートで飲むよね。
あ、すごい
チェイサーを頼んで、チェイサーとウイスキーのストレートでグビグビ行くもんやと言われてます。
チェイサーっていうのはどこの。
チェイサーっていうのはその、ウイスキー飲むでしょ、喉が焼けるでしょ、その後にお湯水 追い水っていう意味ですね、はい、チェイサーっていうのは。
へえ、すごい。やっぱりストレートでいくと喉がカーッと焼けるんですか。
なりますね。それを休めるために、はい、冷たい水、
いわゆるお水、
うん、チェイサー、
その飲み方をチェイサーっていう、
チェイサーとウイスキーのワンショットとこう、
はい、
そんなやり方でしたね。いろいろカクテルもね、いろいろあるんでしょうけど、なんかね、私の教え先輩はね、そういうのが嫌いみたいで、はい、
もう邪道だと、
邪道だとそれを しっかり守りましてね。であとはバーボンですかね。
あ、はい、
その後バーボンがよく流行りだして、バーボンは安くて、よく酔うよっていうので、
コーンですかしらね、バーボンっていうのはね。
そうですね、麦ですね、
麦。あ、麦の方でしたか、コーンじゃなくて麦。あ、そうですか、
コーンだったかな、麦でした ね、
ね、うん、いや当時のいろんな楽しみ方っていうのはそれぞれに凝ったか。だってうちの兄が5つ上なんですけども、やっぱりジャズバーに、ジャズ喫茶に私初めて連れてってくれた時には、美味しいお店があるよって言って連れてってもらったら、メニューのことをメニューって書いてある。それだけでも、あ、こういうこうちょっとひねったものとか、あ、好きなんだなとかと思って、やっぱり東通り商店街だったような気もするし、難波だったかもしれないし、ちょっと私は小学生、いや違う、中学生になってたかな、とにかくもう大人に見えてましたので、兄のことがもう うる覚えですけども、あ、楽しんでるんだなって、当時の梅田は賑やかだっただろうなと、いつも美沙さんのお話を伺いながらね思ってたんですけどもね。ちょっとお話が逸れてしまいましたけども、このアニタはどの曲を一番おすすめになりますか。
やっぱし This is Anita、 Anita OD ですね、はい。その中で、ここにも書いてるんですけどね、はい、This is Anita、 これ1955年の作品なんですけどね、
はい、これはアルバムの名前ですか。
アルバムですね、はい、I fall in love too easily っていう、私のお気に入りなんですけど、これはすぐ惚れてしまうと、
簡単に恋に落ちると、
恋に落ちてしまうっていうんですね。
、は
い、それをね、それまではアニタって割とアップテンポでこう軽快にこうスインギーに歌うっていう風に思ってたんですが、はいはい、ここではほんまにね、私って本当にダメなのね、すぐ振って、そんな感じでせっせっとこう訴えるようにこう歌うんですね、
は
い、これを聞いてね、アニタってやっぱり歌が上手だなと、さすがだなと思いましたね。でこのThis is Anitaっていうアルバムは、
はい、
ここにあります、ね、一番左側に、
はいはい、ちょうどこのフリーペーパーにも
載ってますね、
はい、載っているこのアルバム、
なんともお上品なアニタ、
ね、そうなんです、だからどこが姉御肌かなと思いたいところですけど、ね、
は
い、
そそとした、
はい、
そのシンプルな、
ね、そうですね、
セーターと、
はい、
ちょっと茶色っぽいスカートと、
そうですね、ボートネックの素敵なセーター、ね、大好きな形のセーター、ね、
とてもこのジャケットも素敵ですし、内容もね、なかなか、はい、素敵な曲がありましてね、やっぱこのもし最初にアニタオディをお聞きになりたいのであれば、この This is Anita がおすすめだと思いますね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、で最初はね、すごくスインギーなジャズがかかるんですね。
あ、このアルバムの最初の方は、
最初はトップはね、はい、4本のトロンボーン、
おー、いいですね、本が4本ってすごいワクワクします。
トロンボーン4本ですから、
トロンボーンが4本ですか、
バリバリバリバリって音がして、その音圧に負けずにね、アニタオディは堂々と歌い出すんですよ、
はい、
もう何でも来いと、鉄砲でもやるとそういう感じで歌うんですけど、その後にね、
はい、
これを歌うんですね、
あ、
私ってダメね本当にって、こうそこがね、もうその落差の大きさ、アニタオってすごい人やなと思いましたね。で彼女はね、子供の時にその喉の 喉の手術を受けてね、でビブラートを失うんですね。
うわ、それはちょっと歌手としては、
歌手としては致命的なんですね。だけど彼女はそれを逆手にとって、まあ、アニタ独特の変幻自在な、まるで楽器のようにスピード感にあふれたショーを 彼女は独学で身につけるんですね。だから彼女の歌はちょっとハイテンポな、アップテンポのものはものすごい、どういうんですか、音数が多いんですね。そのビブラートをつける代わりに、
つけられないから、
つけない
その代わりに、
それでそのビブラートのような発声をするんですね。だから、まあ、そういう歌い方なんですけど、ここのI fall in love too easily、ここはね本当にもうしっとりと、全然違った、アニタの一面を見せてくれる、私はこれはいいなと思いますね。で皆さん、この This is アニタをまずトップに上げる方がたくさん、
やっぱりそうなんですか、
おられますね。いろいろあるんですけど、本当にその次はアニタ・シングス・ザ・モストって、この2番目ですね。
オレンジ色のジャケットで彼女がもう熱唱されてる、
大きな声をパカッと上げてね、このバッグが確かこれオスカー・ピーターソン・トリオがバッグに、でハーブ・エリスのギターも入ってますから、これもいいですね。テンダリーとかね、星影のステラとか、まあ、これもおすすめですね。だけど私が一番好きなのはアニタ、This is アニタですね、
これがアニタよって感じですかね。タイトルから言ってもね、
そうですね、まあ、やっぱそんだけ、そんだけ自信があるんでしょうね、
そうなんですね。彼女がじゃあお若い時のアルバムになりますか。
彼女のアルバムはやっぱり1950年代、初め中頃から後半まで、50年代の終わり頃が彼女のベストと言われてますから、50年代の中、54、5年頃から57、8年頃のアルバムが一番ベストだと言われてますね。
そうなんですね。ぜひ皆さん、ラジオの時代でしたら、じゃあ一曲ってね、なるところですが、
配信ですね。
本当は配信という形で、皆さん、今日の語りを聞いていただいた後、下に Spotify でお聞きいただけるように、今日ご推薦いただいている、その他にもアルバムご推薦ございましたら、ぜひご紹介いただいて。
やっぱし、この2枚ですね。あとは、
いくつか、出してらっしゃいますけども、
これっていうほどはないですけどね、アニタ・オディ・シングス・ザ・ウィナーズ、あ、これもいいですね、アニタ・オディ・シングス・ザ・ウィナーズ、これはね、その年にいろんな部門で賞をいただいた方の、それの代表的な曲を歌っているんですね。これもなかなかスインギーでいいと思います、
そうですか。
その3つでしょうかね。
ぜひSpotify でね、お聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。今年もたくさんのお話をいただいて、途中からはこのジャズの焦燥画という形で、以前に書いていただいているフリーペーパーの、今日は9回目のアニタ・オディについてのお話もいただきました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。